桜川マキシム。
最近朝っぱらからすごい悪い気分になったことがあったんです。
はい。
で、スクールデイズ、
はい、
第12話。
ナイスボート。
ナイスボートってなぜあんなに？
あれはね、はい、ま、さっきスクールデイズの説明からします。
うん。ま、スクールデイズ第12話。
はい。最終話ですね。
最終話。
はい。アニメですね。
アニメですね。
はい。
こっちやったら何系？
あれ、サンテレビかどっかでやってたんちゃいますか？
そうね。そっちはね、うん、UHF 系か、もしくは、ケーブルか、
うん。うん。の深夜でやってましたね。
やられる。
ケーブルやったら ATX かなんかでやってたんですかね。アニメ専門チャンネル。
それだけ最終話が上がったよね。
そうそうそうそう。
はいはいはいはい。で、まあまあ、それが大変なことになってますみたいなのを、
はい。
あるとこで見て、
はいはいはい。
あ、そうなんやと。
うん。
で別に興味はないけど、うん、その第12話だけ見てみたいと思うやん、
はいはいはいはい、
見てみたらそれが朝の7時、
うん、
6時半に起きるから、
うん、
で7時であまだ時間あるし、
うん、30
分やし見ようと思ったらドヨーンとなって
、もともとがね18禁、まあ、エロゲーですね、
うん、
を原作とした、まあ今いっぱいそういうのあるけど、そういうのアニメの一つで、はい
ね。ワンクール分、12回、
うん。話的にはあれやね、なんかこう、高校生で二股かけてる、うん、まあ主人公がおって、うん、最後どっちとくっつきますかみたいな話のエロゲーですよ。
もともとね。
もともとはね。
まあそこにプラスアルファ女の子たちが何人か、
並
んでも来ますよと。
うん、まあ学園ものと称されるものの一つですね、
うん。A 君は B ちゃんが好きで、C ちゃんは B ちゃんの応援もするけど、
うん、
C ちゃんと A 君がくっついてしまう。
そうそうそう。
ね、
で、まあゲーム上はね、いろんな選択を途中で行っていくことによって、
うん、
どういうエンディングが出るかという。
エロゲーの、まあまあまあ、ベタな、
うん、
何、アドベンチャー。
アドベンチャーゲーム言われるものやね。
の形式やね。
うんうん、で、すごい特徴的な作品やったわけやね、あれはね、もともとがね、エロゲーが。
エロゲーが。
うん、エロゲーが、まず、
うん、
アニメーションシーンにすごいお金のかかっているゲームやったんです。
エロゲーの中でも、
そうそうそう、
無造無造ある中でも、うん、
その映像についての作り込みに対してもね、
はあはあはあ、うん、
一般に UHF 系で放映されてるアニメの、ああ、まあ、うん、平均的なレベルぐらいのアニメーションシーンが結構要所要所で挟まれているらしいよっていうのは聞いてたんですよ、
はあはあはあはあ、うん、ゲーム自体、
ゲーム自体が、
はいはいはい、
そして何より特徴的やったのは、
うん、
豊富で、
はい、
ひどい話になっていくバッドエンドたち、
うん、グッドエンド、バッドエンドというのがあって、
あって、まあ、正解を求めていくとハッピーエンドになるけども、
うん、
そうじゃないと良くないことになります。これはまあゲームとしてはよくあることや、
かまいたち的なね、
そうそうそう、うん、ところがまあその恋愛のいざこざの結果ですね、登場人物たちが病んだ方向に行っていくと、
うん、
で最終的に血を見ることになるよという、
うん、
そしてそこにもお金のかかったアニメが流れるよというお話ですわ、う
ん、ゲームの時からそっちのバッドエンドの方に、
うん、
お金、時間、
そうそうそう、
クオリティを重きを置いてた作品なんやね、
うん、そうそうそう、うん、だからちょっとそういうものに対する耐性のない人にはなんか聞いてて嫌な気分になるかもしれませんけど、
うん、
そういう人はまあ聞くの遠慮していただくといいのかもしれませんが、
うんうんうん、
ね、あるエンディングでは、
うん、
二股をかけられて、
はい、
振られて、
はい、
病んだ人が、
はい、
結局主人公とくっついたもう一人のヒロインを、
はいはい、
歩道橋の上で首にノコギリを当ててスパーンっていって血がブシューみたいなアニメーションシーンが流れたりするわけです、
うん、あ、それもありな、はい、あったんや、うん、あ、
もしくは海辺で、
うん、
こう、まあ、体の弱いヒロイン、
うん、
でそれとくっついた主人公がい
る、うん、
でヒロインはちょっと体弱いから先家帰るわと、
うん、
で主人公がしばらく海を眺めていると、
うん、
もう一人の振られた方のヒロインが来て、
うん、
ざっくり行かれるとかね、
ざっくりまたざっくり
か、そういう誰かが死ぬエンディングが多い、
はいはいはいはい、
うん、まあ、一番ひどかったのはですね、主人公と、まあ、くっついたヒロインがいる、
うん、
でそれがマンションのところ一室にいるとですね、
はい、
振られたヒロインが訪ねてきよると、
はい、
でいやもう別れたんやから、
うん、
みたいなこと言われて、はい、ひどい振り方をするわけですよ主人公が、はい、そのマンションから出て外へ行こうとすると、
うん、
その振られた方から電話かかってくると、
うん、
携帯に、でパッと見ると、
うん、
その上から、
うん、
その振られたヒロインが、
うん、
こう頭を下にしてちょうど落ちてくるところに目が合うという、
うわー、うわー、 どれもきついな、それきついな。
そういう鬱エンドが、鬱になるようなエンディングを豊富に持っている作品やったんですよ、元からね。
はいはいはいはいはい、はい。
で、そしたらですよ、まあ、それで11話まで来ましたと。
三角関係のいざこざで11話、
11話引っ張ってきたアニメになったわけです。それを原作にしたからね。
うん、はんはん。
で、まあ、12話。さて、こっから、
そうやね。
ハッピーエンドになるのか。うん、最終的には、だって、3人で仲良く付き合っていきましょうみたいなエンディングだってあったわけですからね。
おーほーほー。
まあ、俺やってたけどね。ね、はいはい。あったんですって。
ですって。
うん、だから、それも可能性としては残されてる状態で、第12話をやりますってなってたはずが、うんうん、まあ、いろんな事件があって、たので、
うんうん、
それを配慮して、うん、放映を取りやめにしました、
はい、
っていうことで、はい、ファン騒然やったんですね。
エロゲーファン、アニメファン、
うん、両方、まあ、それの
スクールデイズファンじゃなくてアニメファンぐらいの
他の作品でも放映中止とかが最近ちょっと立て込んでたから、
うんうんうん
う
ん、
そういうのが嫌いな人も多いわけやん、
うん、そうやな、
うん、野球中継で押しただけで切れる人もいるわけやから
で、
ある局では12話を放映するはずの枠を急遽取りやめになったからっつって、
うん、
なんか風景画みたいなのを流して、まあ、ニコニコ動画ではなんやこれみたいなことがいっぱい書き込まれてるわけですよ、
はいはいはい、
同じようなことをさ海外でも見てる人っていません、外人さんで、
外人さんで、
で外人さんでスクールデイズを見ている人たちが今のスクールデイズこんなん流れてますよっていうところについて、うん、日本人はもうふざけんなとか、
うんうん、
どういうことじゃとかなってるところに、うん、その風景画として湖があって、うん、そこに船が浮かんでたんですよ。
なるほど。
そこに対してあるアメリカ人が、うん、ナイスボートって感じ。
あ、すごいな。
アメリカ人はなんかこう洒落てますねっていう。
なあ、ちょっと見直したな。
そうそうそう。
あ、そっからなんや。
そっからスクールデイズを表す言葉としてナイスボートっていうのがされてるというのがあって。
で
そっからですよ、
はい、
今度はね制作会社が中止になってしまったということで、うんうん、その中止になった第12話を放映する会を作りますと、ある会場でそれを放映しますと、はい、でそこには、
うん、
新品で封を開けていないスクールデイズのゲームを持ってきはった人だけ入れますって、ね、
なるほどなるほど。
ってことは、うん、今までに有罪だった人って入られへんやん、
まあ、
もう一本買わんと。
なか
でそこでまたファンブチギレやん、
うん、
どういう商売でやり方やねんと、
うんうんうん、
中止にしてそこで金儲けようとでもそういう腹なんかってなりますやん、
うんうんうん、
まあ、あまりにもその声が大きかったんで、まあ、最終的には封を開けたもんでもいいですと、
うん、
何かしらの形でスクールデイズのソフト持ってたら入れますよってなったから、
はいはいはい、
まあそれは良かったんですよ、
うんうんうん、
ね、見た人がね、うん、3人入ったらしいよ。
あー、会場で
最終回を見た人が。
あー、まあまあ、まあ、それはそのエンディングも、
うん、
当然ソフトには入ってたものなんでしょ。
いや、アニメオリジナルのエンディングを迎えて。
あれアニメオリジナルなんや。
アニメオリジナル。
ああ、そうか。
簡単に説明しますとですね、
うん、待って、登場人物は A 君、うん、男の子、これが主人公、
主人公、
これがプレイヤー視点ですね。
そうそうそうそう、ね、
一人称視点の
主人公です。
僕やね、
はい、で体の弱いヒロイン、
そうやね、
B ちゃんと
しましょう。 B ちゃん、その子がまあまあ純ヒロインやわね。
純ヒロイン、うん、で B ちゃんの友達で、
うん、
B ちゃんの恋愛を応援するよって言ってた C ちゃん、
C ちゃん活発な
子、
元気な女の子、う
ん、で A 君と C ちゃんが付き合って、
はい、
B ちゃんは、
はい、
振られちゃいます。
一旦ね、
はい
はい、
でちょっと精神的に病んでしまいます、
はい、
結構この子はいろいろその後も不幸なことに巻き込まれたりします、
はいはい、
で、
はい、
A ちゃんと、あ、 A 君と
うん、
C ちゃんが、まあ、付き合ってるということになって、
はい。
やね。
うん。うん、なって、うん。A 君は B ちゃんのことが好き。
うん。
B ちゃんも A 君のことが好きだから、
うん、
C ちゃんは B ちゃんを応援してするよと。うん、やけど、いつの間にか C ちゃんは A 君に情が移ってきて、
うん、
A 君と C ちゃんはチャイチャイいたしたと。
うんうん、
で、付き合ってるのみたいな状態やけど、うん、A 君としてはやっぱり B ちゃんが好きやと、
うん
はあは
あ。そういう選択肢を選んだ方向に話してたよな。
話してて。
うん、
で、クリスマスに C ちゃんに別れを告げた、
うん、あ、なるほど。
でも、
うん、
私のお腹には
ってなったよな。
そっから
そっから。
でクリスマスの日に、
うん、
C ちゃんは A 君の部屋で、
うん、
料理を作って待ってたけど帰ってこない。
ああ、
とぼとぼと帰って、
うん、
最寄り駅に行って、
うん、
駅のホームに立ったら、
うん、
自分が帰っていく方向とは逆の方向から来た電車に、
うん、
A 君と B ちゃんが乗ってるのが見えたと。
そやそやそや。
その後日もう一回別れ話っていうので、うん、家行った上で、
うん、
上で C ちゃん、
上で
C ちゃんが A 君と二人で話をしてると。
そうやそうやそうや。
そうそうそう。
でその結果、
結果
C ちゃんが A 君を刺し殺した
んや、うん、黒市や
黒市や、うん、これ会場版は赤市でした。
ああそうなそれはあかんわ、うん、それはあかんわ、
はい、A 君はお亡くなりになりました。B ちゃんがその部屋に来て、うん、A 君が倒れてるのを発見するわけですよ。
発見する。 C ちゃんは逃げちゃった。
そうですわ。するとや、
するとや、
C ちゃんの携帯にや、はい、A 君から電話かかってくるわけよ。
そうそうそう、
さっきわし刺したのに。
刺したのにひゃーや、
ひゃーや、
ベッドの上でひゃーや、
うん、どこどこで待っとけみたいなことを言われて呼び出されるわけや、
ね、メールやね。
そう、メールや、メールや、メールや、うん、C ちゃん待ってますやんか、うん、B ちゃんが来ますねや。
学校の屋上やね。
学校の屋上か、うん、スクールデイズやからな。そやそやそや、
思い出の、ああ3人の思い出の屋上へ。ああ
、ああ B ちゃんは片手になんかちっちゃいカバン持ってはったよね。
ボストンバッグですね。
ボストンバッグやな、
うんうん、当然 C ちゃんは B ちゃんがメール送ってきたっていうのは分かってる、
ね、
うんうん、
分かってるな。ああで、まあそこで言い合いになりますやん。ああ言い合いになったらこれミーみたいなこと言われるわけやな。ボストンバッグを渡されな。ボストンバッグ開けるわな。
開けるわ な
A 君と目が合うわな。
おうおう、それでうわーってな
うわーってなってるところに、うん、B ちゃんが、うん、こう C ちゃんをざっくりいきますよ。
スラッシュやな、
うん、ざっくりいった後やな、うん、B ちゃんがやな、
そうやな、
そういやこいつ子供できた言ってたなと、うん、ちょっと見てみたろと
見てみたろと
見てみたら折れへんやんけっていう
カットがね、開いてる V の中から
見える B ちゃ ちゃん
ほら何にもないじゃない、ない
つって、最後なんか海に浮かぶ船の上でボストンバッグから出した A 君
らしき丸い物体、
うん、丸い物体をこう抱えて遠目から B ちゃんがその寝てる状態でエンド、
海のね、
ナイスボートです
ね。ほんまナイスボートやね。それを呼んでたんかな。
いや呼んではないと思う、すごい偶然やと思う、
偶然かな。という思い、
思い思い、
それはでも、いやでもバッドエンドさっきいくつか聞いたけど、うんうん、他のバッドエンドでもエグいわな。
そうそうそう、一番エグいわな。しかもあれですよ、そのさっきのあのどれこいつの言うてたことはほんまか見たろかいのシーンなんかも、うん、赤いとこは赤いのが会場版、
会場版、あそれ赤くしたあかんわ。
DVD 版も多分赤い。
あそうな、うん、あ放送版が、
放送版あの結局 ATX っていうケーブルテレビで流れた分は黒くなった。
あそうなんや。
それがニコニコ動画とかに上がってる。
ああそうか、あせめてそこだけは抑えたんかなと思って。やけどそうか、
いやほんでまあとりあえずですね、うん、その放映中止にしたことについて文句言ってた人たちがですね、うん、一斉に手のひらを返ってですね、うん、こんなもんテレビで流すな
な, あ, なあ, あれ面白かったね、ひっくり返ったな、うん、でもそういうもんやっていうのは、その元々のファン、エロゲーファン、ユーザーは、うん、バッドエンドこそあの作品の真のエンドやから、うん、まあ、何らかの形のバッドエンドではあるだろうっていう、
うん、いやむしろ、うん、バッドエンド、バッドエンドとか言いながら、うん、ハッピーエンドになって、うん、DVD 版でバッドエンド言えるんちゃうかなぐらいやったと思う、ね、
はいはいはいはいはい、
見てる方
は。それはいい商売やね。
それがまさかやで、うん、今まで見たどのバッドエンディングよりもひどいバッドエンドを見せられるとはというところで、うん、お前ちょっと良識を疑うよって
なったよな。
あれはちょっとやりすぎたね。
やりすぎやし、うん、何をしたくてっていう、
うん、いや、うん、何が目的やねんはちょっと思うけど、うん、思うねんけど、うん、僕個人は、うん、エロゲーっていうのはもともとのそのバッドエンド、そのゲームについてたバッドエンド、うん、含めても、うん、想像の範囲は超えてない、ね、
なあはあはあ、エロゲーという領域の中から見れば、
そうエロゲーっていうそのもうね、光栄っていう今はもう歴史ゲームとか作ってるところが過去はその出してたとかね、そういうところまでから始まってよ、うんうん、今までに至るですよ、うん、エロゲーのまあ、この歴史がありませんか、うんうん、その中ではありうべきことやったなという意識ですね。
はいはいはいはいはい、うん、あでもそれが、うん、まあまあアニメというメディアの方に転化されて、うんうん、それも地上波で
そうそうそう、うん、
放送されるというところまで来てしまったと。
だからまあもともとね、エロが目的やんか。
前提はね。
ゲーム、エロゲーっていうものはね、うん、エロで話作っていくと、うん、それは当然非合法的な話にもなるものも多くあるわけですよ。ね、非合法なことされるっていう話が。
はいはいはい。
うんうんうん。で、その上での割とその一般ゲーム、うん、それこそファミコンとか、うん、その辺に出てくるものと比べて、うん、もちろん年齢制限 がついてるから、はいはいはい、バイオレンス的な要素も入れやすい、
は
い
は
い
は
い、当然それで結構激しいものも出てくる、
はいは
い
は
い、
うん、
だからね、あれ何年前ぐらいのソフトかな、92、3年のソフトやと思うんで、はいはい、もう15年から前のソフトやと思うけど、はい、タイトル忘れてんけど、はい、ボンビーボンボンっていうゲームメーカーがあってやね、
は
い
は
い、今ボンビーっていうゲームメーカーになってるけど、
は
い、そこが出したゲームで、はい、乱行サークルがありますと、
はいはい、
高校生がいっぱい参加してます、
はあは
あ、まあその中で精神的に追い詰められた女の子が亡くなったと、
はいはい、
電車事故 で、
はいはい、
でどうも自殺臭いと、
は
あ、でも最終的に自殺じゃなかったみたいな話やってんけども、はあ、それのある画面で現場の映像として出てくる、まあ、アニメですけどね、
は
あ、ある駅員さんがこう、はあ、髪の毛を持って、
は
あ、さっき の、 あのボストンバッグに入ってたのと同じ状態 の、 そのある女の子のを持って歩いてくるっていうシーンがあって、
は
あ、その当時はえらく衝撃的やということで話題になったりとかもしてましたから、
ああもう15年ぐらい前でも、
うん、15年前でそれやってるわけやから、この15年のうちにどんどんエスカレートしてるとそこまで行くぐらいは当然あるかなという、
そうやな、想像の範囲内にはなるわな、
うんうん、だってそれにさ、主人公目線でどうしてもアドベンチャーゲームやから展開していくやんか、うん、そしたら、うん、男が主人公やった場合っていうのは、
うん、
なんかいろんなところに手出すわけやんか、
そうやな、
でその上でのバッドエンドってどういうものが考えられますってなったらさ、なんか最後なんか恨まれてどないかされるっていうのが、うん、まあ
修羅場やわな、
うん、割と普通にありそうでしょ、
うん、修羅場は修羅場で、うん、修羅場の怖さはあるやんか、
うんうんうん、
エイジ35とかさあれぐらいの
ずっと修羅場やけどさ、
うん、精神的には修羅場でいいやんって思うけど、うん、もうそれが行動に出てしまうわけでしょ、
え、でも精神的な修羅場をさ、ずっとさやりたいか、ゲームで。
いやそうやな。
うん、あ、そうやったら画面で1枚でこうなりました、ちゃんちゃんでええんちゃん。
うん。なるほどな。でも体勢のない僕からすると、
う
ん、一気に飛躍しすぎたと思って。
あ、そうやな。あっこから入るのはまずいな。
うん。いきなり見てしまう可能性もあるやん。うん、今の現状やとさ、
うんうん。それはもう同級生とかから入っといてほしかったとこやな。
あ、名作と。
名作というか、ゲーム業界に恋愛シミュレーションという価値観を持ち込んだ名作として。
あ、そうな
ん、歴史に残るわけですよ。
あれが一番最初、
あれがあってのときめきメモリアルですよ。だってときめきメモリアルっていうのはあくまで同級生からエロをさっぴいたものとしか認識されないですからね、エロゲーやってた人からすると。
はあ、なるほど、
うん、
ということは、
はい、
エロの風味を抜いたら楽しめるもんやったっていうことやもんね。
そうそうそうそう、うんうん、あらまあびっくりっ
ていうとこ、システムとしてね。
そうそうそう、
そうかそうか、うん、そうか、プリンセスメーカーとかもね、
うん、まあ同級生はね、今度はね別のソフトの流れをやっぱり組んでたりとかいうのもありますからね。
あ、その前の、
そうそうそう、キャンキャンバニーとかそういうですね、
あ、系譜があるんや。
今や懐かしいですね、はい、ソフトたちがあって、で、
うん、
初めて同級生が生まれ、まあ、同級生と卒業っていうソフトもありましたけど、その結果ときめきメモリアルになって、うん、こう今も続く恋愛シミュレーションというコンシューマーゲームを生み出していくという、
それが15年20年ぐらい、
そうですね、20年、
光栄から始まり、
うん、それぐらいの、うん、いや光栄の話からするともう30年とかそういう話です。
あ、そうなんや、
はい、
はあ、いやいやいやいやいや、でもそっちの方向性も生まれてしまったっていうのは分かるんですよ、
うん、
今の現状、
うん
で、うん、だけどそれがなんか表だってね、
うん、
それはほんまに18禁で遊んどくもんやん、
そやね、
そこで留めとくべきやんって、うん、作る側がね、
てかそんなもんやのにさ、テレビアニメの題材としてやりすぎやねんって。今だって普通にテレビアニメでやってるものでさ、もともと18禁ゲームやったっていうもの山ほどあるわけですよ、
はいはいはいはい、
そんなんをね、
うん、
やるからおかしなことになるわけですよ、
はいはいはいはい、
ね、っていうかなぜか気づいたらあの劇場版のエアーでしたっけ、
うん、
劇場版アニメがあるわけですよ、
はいはい、
それの監督出崎おさむとか言ってるからね、
は
あ、これもっとエロゲーやでって思いながら、
はあ、
偉い時代ですよ、
時代やな、
うん、
追いつけるかな、
追いつかんでいいんちゃうかなと思うんですけどね、
うん
うん、
センセーショナルさを狙ったんかな、
うん、ちょっとスタッフが空気読みすぎやったなという。
ああ、そうかそうか、うん、
いやだってあのゲームでね、あの2作目を作りましたと、
はい、
スクールデイズ2を作りましたと、
うん、
でさらにひどいバッドエンドがとかやってたら、
うん、
ファンは多分、まあ、結果喜んでると思うんですよ、求めてるものをさらに上回ってくれ、
うんうん、
テレビでやったから
っていうことやったよな、
あ、
うん、でもまあまあそういうところの領域まで広がってしまってるんやなっていうのは、
うん、
見れてよかった、僕らでも見れる状態 の、 そのメディア状況、
うんうん、
朝から見たらあかんわな。
朝見るもんじゃないな。深夜に放送されてるっていうことには何らかの理由はあるもんやと思うべきやったね。それは君の判断が甘いわ。
甘かったな。だってみんなちゃんと書いてくれへんかっても、えらいことなってるみたいな。うん、もうちゃんと調べへんかったから。
何々ぐらいやな。
ぐらいやな。ちょっと検索かけたろ
うみたいな。そう。
ひゃー
だって、大の大人が見に行って吐くねんから。
そうやな。それすごいな。でもそこまで狙ったっていうことやもんな。